タックスレディオ、優しい税のお話。この番組は草津税務署の協力でお送りいたします。タックスレディオ、優しい税のお話の時間がやってまいりました。この番組を担当させていただいております、パーソナリティの中島ひろえです。この時間は皆さんの身近にある税をテーマに放送をお届けしていきます。今回は租税教育について、草津税務署総務課島田文彦さんにお話しいただきます。島田さん、よろしくお願いいたします。
草津税務署総務課の島田です。よろしくお願いします。
さて、本日のテーマは租税教育です。以前の放送で租税教室や中学生や高校生の税に関する作文についてお話をいただきました。この租税教育というのはそういった活動のことを言うんでしょうか。
はい、租税教育の一環として租税教室の開催や税に関する作文募集といった活動を行っています。また小学校や中学校、高校に社会科の授業で使ってもらえるようにと税金に関する副教材を作成して各学校にお送りしています。
様々な活動をされているんですね。その他どのような活動をされているんでしょうか。
はい、その他にも草津市で開催される水草祭りをはじめ、各市で開催される市民祭りにも参加させてもらって、税金パネルの掲載や1億円の模擬紙幣の展示、税金クイズを行ったりと税の啓発活動を行っております。
そういえば昨年私も水草祭りに参加しておりまして、番組宣伝のためにチラシを配っておりました。その時に展示ブースをお見かけしました。税金に関するパネルや1億円の模擬紙幣を展示されていましたよね。それと小さなお子さんからご家族連れまで、たくさんの人が税金クイズをされていたのを覚えています。大変盛況でしたよね。
はい、そうなんです。たくさんの人にブースを訪れていただき大盛況でした。
租税教育の推進と一言で言ってもいろいろな取り組みがあるんですね。
はい、でもこういった取り組みを税務署が単独で行うことは難しいんです。ですので以前の放送でもお話しさせていただきましたが、滋賀県湖南地区租税教育推進協議会という組織を立ち上げていまして、税務署だけでなく県税事務所さんや市の教育委員会さん、税務課さん、税に関する民間団体さんにもご協力いただいています。国としましても文部科学省と総務省、そして国税庁がタッグを組んで租税教育の推進に取り組んでいます。
滋賀県湖南地区租税教育推進協議会、そのお名前覚えています。以前の放送でもご紹介いただきましたよね。国、県、市が協力して取り組んでおられるってすごい規模ですよね。それだけ税に関する教育が重要だということですよね。
はい、そうなんです。租税教育はこれからの時代を担う小学校の児童さんや中学校、高校の生徒さんが将来税の意義や役割を正しく理解し、社会の構成員として税を納め、その使い道に関心を持ち、納税者として社会や国の在り方を主体的に考えるということができる大人になっていただくことを目的に行っています。
こういった取り組みを通して税の意義や役割を正しく理解する 学んでもらうって大切ですね。では今後どういった取り組みを予定されているんでしょうか。
前の放送でもお話しさせていただいた租税教室や税に関する作文募集を昨年に引き続き行っていくこととしております。
税に関する作文ですね。以前お話ししていただいて、中学校や高校からおよそ2300編も応募があったとお聞きしましたよね。
はい、昨年もたくさんの応募をいただきました。今年も昨年に引き続き作文の募集を行わさせていただきます。本来であれば生徒さんたちに長い夏休みを活用して税に関する作文に取り組んでいただきたいのですが、今年は新型コロナの影響で夏休みが短くなったこともあり、税に関する作文に取り組んでいただく時間もあまりないかと思います。ですので本日は少しでも税に興味を持ってもらってご応募いただけるようクイズを交えながら税金の話をさせていただければと思います。
そうですよね。生徒さんたちも楽しみにしていた夏休みが短くなって宿題も多いでしょうから、一から税金のことを調べてって大変かもしれないですよね。興味をそそるようなお話を島田さん、よろしくお願いします。
はい、今回で放送をさせていただいてちょうど10回目になり、今までにいろいろな税金に関するお話をさせていただきました。中島さんも税金に関することについていろいろ勉強していただいたことだと思います。中島さん、今までの放送を思い出しながらお答えいただけますか。
はい、記念の10回目ということですよね。ではクイズお手柔らかにお願いいたします。
ではまずざっくりした質問になりますが、
はい、
なぜ税金が必要だと思いますか。
税金がなぜ必要かですか。そうですね、難しいことは言えませんけれども、私たちは生活をしていく中でゴミ処理や市役所などの住民サービスを受けていますし、公園や図書館などいろいろな公共施設を利用していますよね。そういったサービスを受けるのに必要なんだと思います。
さすがですね。中島さんがおっしゃるように、私たちは多くの公共サービスを受けています。でもその公共サービスにも費用がかかりますので、その費用をみんなで出し合って負担しているのが税金なんです。
みんなで出し合って負担している、まさにそうですね。
私たちが納めた税金は、みんなが健康で豊かな生活を送るために、国や地方公共団体の財源となります。税金は私たちが社会で生活していくためのいわば会費と言えます。では中島さん、以前にもお答えいただきましたが、消費税をはじめいろいろな税金の種類がありますが、日本で適用されている税金は全部で何種類あるでしょうか。覚えておられますか。
はい、日本で適用されている税金およそ50種類、即答できます。
はい、素晴らしい、もう覚えられましたね。
はい、
身近な税金といえば消費税があります。小学校で行う租税教室でも知っている税金ナンバーワンです。ではもう一つ、前回お話ししました源泉所得税についてですが、日本ではいつ導入されたかご存知ですか。
源泉所得税ですか。これはちょっと難しいですね。
はい、日本では1899年明治32年に源泉徴収制度が始まりました。では源泉所得税の起源はどうでしょうか。ご存知ですか。
源泉所得税の起源、今日の問題はとっても難しいですね。
はい、イギリスが1799年にナポレオン戦争の戦費調達のために貴族階級を課税対象に創設した所得税の徴収が源泉徴収の起源だと言われています。その後 源泉徴収を制度化し、幅広く国民に知らしめたのがヒトラーによるナチスドイツであり、第二次世界大戦後、多くの先進国の税制に影響を与えたと言われています。
ナチスドイツ、ヒトラーですか。大変興味深いですね。ヒトラーが関係しているとは初めて知りました。
はい。こうして調べていくと大変面白いと思います。
はい。
先ほどお話ししましたように、私たちが生活を送るためには、国や地方公共団体がさまざまな公共施設や公的サービスを提供していく必要があります。そのために税金を集めて管理し、必要なお金を支払っていく活動を財政と言います。では中島さん、みんなから集められた税金はどこで保管されているかご存知ですか？
税金の保管場所ですか。税金は、税務署で払ったり、銀行や郵便局で払ったりもできますよね。どこでしょうか。金融庁ですか。
これも難しい問題ですね。
はい。
税務署の窓口や銀行、郵便局で納めていただいた税金は、財務省所管の認可法人である日本銀行に預けられます。豆知識として一つ、この銀行の呼び名ですが、日本銀行ではなく日本銀行と呼ぶこととされています。通称日銀と呼ばれています。こちらの方をよく耳にされるんではないでしょうか。
はい、日銀っていうのはよく聞きますよね。でも銀行といっても私たちにはあまり馴染みがありませんね。
はい、そうですね。私たちには直接取引がありませんから馴染みがないですよね。
はい。
ところで、国の会計は4月から翌年3月までの期間、会計年度といいますが、その期間で管理されており、この期間における税金の収入を歳入、支出を歳出と言います。
歳入、歳出、これはニュースで聞いたことあります。
では令和元年度の当初予算で歳入はいくらぐらいだったかご存知ですか。税収と国の借金である公債金、簡単に言えば公債の発行などを合わせてですが、
想像もつきませんね。大体でいいですか。
はい、大まか大体で結構です。
はい、では、額は大きいっていうのは分かるんですけどもね。そうですね、大体100兆円ぐらいでしょうか。
素晴らしいですね。もうほぼ正解です。よくご存知ですね。令和元年度の当初予算は約101兆4000億円です。そのうち約62兆5000億円、約 62% が税収で、約32兆6000億円、約 32% が国債の発行です。では今度は税金の支出である歳出についてです。歳出とは簡単に言えば税金の使い道です。
税金の使い道ですか。いろいろなことに使われますよね。
では中島さん、歳出つまり使い道で一番多いのは何だと思いますか。
一番多い歳出ですか。パッと浮かんだのが防衛費です。
なるほど。
はい、
国を守るためにも防衛費は必要不可欠ですよね。
はい。
ちなみに防衛費は約5兆2000億円、約 5.2% です。
はい。
一番多いのは社会保障費で、全体の約 34%、つまり約34兆円になります。
社会保障費ですか。よく耳にしますが、医療とか年金とかのことですよね。
はい、おっしゃる通りで、社会保障とは私たちが生活していくために必要な医療、年金、福祉、介護、生活保護などの公的サービスを言います。
よくニュースなどで 少子高齢化社会における社会保障について耳にしますけれども、この先高齢者の方一人を支えていく人数の割合が減っていくということが問題とされていますよね。
はい、日本は世界に例を見ないほど急速に高齢化が進行しています。それと同時に出生率の低下による少子化も進んでおります。65歳以上高齢者と言われる方の割合は2000年平成15年には 5.2 人に1人だったんですが、2060年、令和42年ぐらいには 2.5 人に1人という超高齢化社会になると言われています。
2.5 人に1人ですか。もう少し多いかなって思ったんですけどもね。
日本の人口は2004年をピークに減少してきています。また少子化とともに労働力人口も減少してきています。労働力人口とは満15歳以上の働く人の人口を言いますが、減少している理由としては子どもの数が減り続けていることや働き方、生活スタイルの多様化が考えられます。
このままだと年金や医療の負担が増え続け、今のお子さんたちに大きな負担となっていきますね。
そうですね。将来にわたって社会保障制度を安定的に持続させるためには制度の構造改革を進めていく必要がありますね。
今の子どもたちのためにも今後いい方法を考えていかないとダメですよね。
そうですね。2番目に多いのは、
はい、
公共事業費関係で約6兆9000億円となっています。社会保障費、公共事業費関係に次いで3番目に多いのが教育関係費で約5兆6000億円の歳出となっています。社会保障費34兆円がどれだけ多いか分かっていただけるかと思います。
社会保障費が比べられないほど多いのがよくわかります。でも教育関係に使われる税金が3番目なんて思ってもいませんでした。2番目ぐらいかなと思っていました。
はい、正式には文教および科学振興費といいまして、教育や科学技術の発展のために使われています。簡単に説明しますと、学校教育費として公立小中学校の先生方のお給料であったり、教科書の配布や国公立大学や私立学校の支援などにも使われています。その他にも公立の小中高等学校の校舎改築などにも使われています。
はい、以前の放送でも教育費にどれだけの税金が使われているかお話しいただきましたよね。
はい、それでは中島さん、復習問題です。
はい、
公立の小学校、中学校、高校の12年間で1人当たりどれぐらいの税金が教育費として使われているか覚えていますか？
覚えていますよ。1億円の模擬紙幣をお持ちいただいて、1000万円の束を持たせてもらったのでちゃんと覚えています。およそ1100万円だったと思います。
素晴らしいですね。平成28年度の資料によりますが、1人当たり小学校6年間では約500万円、中学校高校ではそれぞれ3年間で約300万円の税金がかかっているそうです。
教育費関係にもたくさんの税金が使われているというのが分かりました。
今日のお話は国税庁ホームページにあります税の学習コーナーの学習発展編に掲載されております。ホームページには税の学習として他にもたくさん税金に関する資料を掲載しておりますので、一度ご覧になっていただければと思います。
税に関する作文を応募したい場合はどうしたらいいんでしょうか？
はい、作文をご応募していただく場合は、草津税務署か草津納税協会に直接お出しいただければ結構です。ただ 1点だけお願いしたいことがあるのですが、作文の募集期限は中学生の作文が9月3日、高校生の作文は9月7日となっておりますので、ご応募いただける場合はそれまでにご提出をお願いします。
はい、ありがとうございます。今日のお話を聞いて、税に関する作文を応募してみようかなって思う生徒さんもいらっしゃるんではないでしょうか。今回は租税教育について、草津税務署島田文彦さんにお話をいただきました。島田さん、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さて、来月は相続税と贈与税についてお話をしていただく予定です。どうぞお楽しみに。タックスレディオ、優しい税のお話。この番組は草津税務署の協力でお送りしました。